叫まーす。
はい、今週も始まりました叫まん。このラジオは締め切り目前のアラフォー漫画家3人が謎に包まれた漫画家の日常を酒を片手に気の向くままにさらしていくゆるふわ日常おっさん漫画系プログラムとなっております。過度な期待と白筆の主張は厳禁です。それではどうぞグラスを片手にお楽しみを。アラフォー漫画家たちの叫び足りな漫談ブレイク
を。おお、久しぶりよ。
司会進行はナンバリングで中道博郎、そしてパーソナリティはこのお二人、
森大志です。
麻生ハロです。
はい、じゃあ1周年おめでとうございます。
おめでとうございます。
乾杯。
ブレイク
ですよ。久しぶりのブレイクですよ、うん、
ちょっとね、こうう
まい
ケツが入ってる日が続いたからね、
うん、久しぶりっすね。
あ、確かになんか居酒屋久しぶりっすな。
うん、
うん、ん、そう、この間の小川先生の収録の後も一応飲みには行ったんですよ、
うん、
飲みには行ったよ。ちょっと特殊な飲みだった
ブレイクオントラス
なんか、そうですね、リニューアルでさ、
何
年目はナンバリングどうすんの。
ええ、
ナンバリング改善せえへんの。
何の話ですか。どういうことですか。
ここだけは変われへんから
意味が分かる。ちゃんとしてますよ、ナンバリング
もうこれを機にもう全部投資にやっちゃうと言わなきゃするけど
投資番号にしませんか。
どういうことですか。ブレイクは別じゃないんですか。ブレイクも何杯目って
でもちょっと前になんかどうでもよくなってなかったっけ。
なってないですよ、
うん、なってたよ。もういいや
よ。
なってたよ。
なってたよね。
なってないですよ。
じゃああれ帰ってからつけりゃいいわって言ってただけか。
あ、そうなんや。
なんか
ナンバリングを
何杯目取ってんのか忘れるから、
うん、それは帰ってかけばいいんやと。
そうそう、帰ってかけばいいって話です。
じゃあ相変わらずその謎の
そうそう
古い分けは行われるんですか。2年目も。
そうですよ。俺と荒吉さんの中でだけ生きてるんですよ。めちゃめちゃ荒木さん忠実になんかねファイル名つけてくれます
から
ね。何枚目
とかね。そっか、じゃあ荒木を動かせばいいんか。
やめろ。味方を削っていくのやめてください。
そうや、今日呼ぼうか。そういう
の。お、いいんじゃないですか。これかな。でもあんまり時間ないし。
そうやんね。
ああ
。9時やと厳しいか。一応声かけとこう。
うん。
多分無理っぽいけど。
うん。
すごい
ね。なんか今日喋りすぎましたね、ちょっと
ね。なかなか疲れたけど、でもまあどうするもう、
うん、
とりあえず、
はい、
最初温めで質問ぐらいにちょっと答えとく。
あ、
いいっすね。そっから中道くんの話。
そうですね。
そうなんですよ。ちょっとね、僕2人にすごい相談したいことがあったけど、
人生の相談が
言い出すともう本当に多分2時間とかかかるから。はい。じゃあ。
いきなり
勝手にお便りのコーナー
もうやべ、なんかもう行き当たりばったり感すごい。
そうやね、いろいろ整理していきましょう。
石 D さんよね、これ。
はい、
うん、
石 D。
石 D、
これ石 D まさかやつじゃん。あれ、
かぶりに石田さんなんやろうけどね、これ石 D。
これうちの編集さんの石田さんじゃないですか。
あ、そうなの。
違うかな。
来てたんや。
うん、
内容でわかる。
来てくれてましたな。
でもまあ質問もなんか一番気合いの入る書くときにキャラクターのパーツ部位はっていう、まあ、ちょっと
答えやすいやつですね、
うん、
これ選手の最後にくれたらよかったやつですね。スッと答えてるやつ。
そうね、
一番気合いの入るキャラのパーツか。
部位
フェチってことなんですかね。
いや、まあ、でもないじゃない。
履いてて楽しいはまた別なんですかね、
気合い、ここにこだわってるみたいな話なんじゃない。
気合いか、気合い。逆に言ったら苦手意識かもとも取れますよね。
あ、その分時間かけて
ここ苦手やからね、気合いなんか。
はいはいはいはい、これはもう本当人によって全然変わってくるもんね。
うん、これな
ん気合いなんやろ。これでもアクションめっちゃベタだ。
まあまあまあまあ、
アクションの、
うん、
ね、あのデッサンというか、
うん、
体、
そういうアクションのデッサンは空で描くの。
いや、なるべく何、うん、かを手探りにはしますけど。
でも
どういう資料を使う。
パーツ V やもんね。
V やから。
まあ、でも一応その辺も聞いてみたい。
その
ちょっとしたポーズやったら自分でポーズ取って、
ね、
とか鏡見てとかいけるけど、クッションとかになってくると、
ね、ネットとかで、まあ、その時の検索ワード次第なんですけど、
はいはいはい、
まあ、なんか あのかっこいい構えが欲しかったら適当に格闘技とか、うん、ちょっと具体的にいくならテコンドーとかコマンド3本とか適当に入れてみて、うん、バーって出た中で分か
る、やるやる、それ便利になりましたよね。
今 1個その丸パクリはもちろんせずに、いいなってやつの雰囲気をなんとなく掴んだ上である程度ちょっと、はい、組み合わせたり反転させたりしながら、
あ、結構みんなそんな感じなのかな、ね、
でも多分一番望むベストは、うん、もう実際にモデルさんがいて、
はいはいはい、
その場でポージング
そう、ね、
もらえるのが多分一番望むところですよ ね。であの聞いた話ですけど、あの、うん、ケンガンシュラとかわかりますか、
はいはいはい、
あれ
浦さんの、
はい、ヤバコさんでしたっけ、あの原作と別ですよね、で
サンドロビッチ、
はい、あれとかなんかその、ね、全部毎回その作品のネームの時点で必要なポーズを全部、
うん、
あのモデルのその格闘家みたいな方にポージングしてもらって毎回撮ってる。
そうなの。
やっぱ迫力、このアングルどうしてんのかなってずっと思ってて、それを聞いた時に、
うんうん、えそれは2人ぐらい雇うってこと？
多分組み技とかもあるからもしかしたらそうかもしれないですね。あんまりその先聞けてなかった、聞けてないんですけど、
いやでもやっぱ格闘技とか2人のキャラがなんか絡むからさ、
絡むのは辛いもんな。
それをいろんなアングルから書くってやっぱすごい難しい。
スポーツの方がまだ楽なんですかね。
スポーツによるんじゃん。
サッカーとかやったらその素材が多そうじゃないですか。
そう、
ね、あ、まあ、そっちです。
資料は確かに、
はい、でも漫画ならではのアングルとかありますもんね。
そうね。
ってなったらやっぱベストは、
プロに人形とかは、
人形は
人形系、
たまに使うんですけど、
うん、
あれがやっぱなんか本物じゃないじゃないですか、
ね、まあね、
なんていうんですか、この筋肉の線とかが、
はいはいはい、
こ分かります、うん、欲しい時に、
うん、
人形やと そこは補われへんから、
う
ん、
そうやな、
どうしてもその股関節どうなってんやろぐらいの時に使うけど、
うん、
あんまりね重き置いてないですね、
うん、
何だっけな、あの、なんかのどっかのメーカーの、
うん、
ウルトラマンが一番いいとか、そういう話聞いたことないですか、
何
の
事
よ、その鑑賞用のフィギュアなんですけど、
うん、
関節がすごいしっかり、
なんか器用だ、
でしかもあの、なんですか、もうちゃんとコーティングしてるから、あれ全身タイツみたいなもんじゃないですか、
そうかそうか、球体関節じゃなくて、
そうそうそうそう、
1枚着せてるから
曲げてもちゃんと人間の皮膚に近い、
そうか、
なんか俺あのファイセンのシームレスボディっていうやつを結構、
はい、
買ってから、
はい、どうも、
あ、
お豆腐来ます、お豆腐来た、
ああ
はい、はい、どうも、はい、ありがとうございます、
失礼します、
ちょっと食べ物が来ました、
なるほど、食べ物が来ました、
なんか、
はい、どういうのですか、
こういうやつ、
え、これは人形、は
い、これ人形なん
だ、あ、これな、良さそうですね、
これ良さそう、
これは結構
良さそうやし、
シームレスやから動き、は
い、シームレスってどういうことですか、
継ぎ目がないみたいなことかな、
え、これ俺も欲しいけど、
それなんちゅうやつなんですか、
ファイセンのシームレスボディ、
結構ファイセン言ってます、
ファイセン、
ファイセン、
ファイセン、カタカナでファイセン、まあ中国のメーカーなんかな、
え、そうなんや、あ、でもすごい関節なんかリアル、
ファイセンの、
え、顔リアル、
顔リアル、
これ人形なんですか、
これ透明やと人っぽい
です、うん、森さん誰っすかみたいになるんです
けど、リアル系の人
っぽかな、
あ、これ
1万、
あ、そんな
ファイセンの シームレス
ボディ、
新年ですボディ。お休みの6点
盛
りはまた
来
ます
。はい、どうも。
男の筋肉は結構急にマッチョになって、なぜか顔すらないっていう。
なんでなん、あ、ごめんなさい。
あ、すいませんね。あ、すいません。置いといてください。ありがとうございます。
白い入れ物が遅い、赤い入れ物が感じになります。
はい。
はい、どうも。ありがとう
ございます。でも筋肉は結構、
男めっちゃマッチョっすね、
マッチョなんやけど、
格闘家系ですね、
これ中西の写真でこの脇あたりとかも結構いい感じに筋肉入ってって、
男性の筋肉、
うんうん、
まあ、でなぜかオプションが3種類の男性器っていうね、
ほんまや、
3種類の立ち具合の男性器っていうこの謎の
本来の用途は何なんですか、
わからん、
その人形、そうだって、さっきのお姉ちゃんの方は水着して、うん、着てましたけど、
これもちゃんとしっかり細部まで作ってあるから、ね、あ、
そうなんすか、
これ森さん持ってるんですか、
これ持ってる、
まあその男性器となんかドッキングできるみたいな、
さすがに穴は開いてへんから無理ねえけど、
そういうことはないですね
でもこれは
確かにすげえイメージしやすいです、
うん、
ここまでリアルやと、
へえ、
でもやっぱり正座っていうのは無理だよね、
ああ、なんかそれがさっき言ってたそのやっぱ日本製の方がどうしても性能が良くなるから、そのウルトラマンとか
正座できんの
が、はい、なんか、ね、声優さんもできるって言ってたような気がするんですけどね、これちょっと
ちょっと質問に戻ると、
はい、
今なんか森さんの
あ
の
質問を言ってたんやったん
すぐに俺ら忘れてたら、ね、何を喋ってたのかっていう。いや、さっきのその人形見せてもらって思ったんですけど、うん、気合入るっていうかなんかよく分かんないのが、うん、スカートなんですよ。
スカートね、
うん、ああはいはい、あの
あれが、
はいはい、女子高生みたいなやつ、
座り方によってその見え方がさ、
はいはい、あれもモデル欲しいよ、ね、
どう見えんのみたいな時があるんですけど、
はいはいはいはい、
あれこそモデル欲しい、なるほど。
もうそれはもう、
それかな、
森さん、俺はもういろんな、
うん、どうしてる
シチュエーションのスカートの画像をストップしてるから、
うん、
あしてますもんね、やった時にもとにかくそういうサイトでひたすらスカートのもういろんなアングルのシワのやつを集めて、
森セレクトスカート集欲しいっす俺。
本当血と汗と涙の結晶やからね。
カチャには何と交換してもらえるんですか。
これあれでしょ、今日の P 入った音源でしょ、
もう俺
なんでそれ人質にしとん
の。俺のおすすめボードゲームと交換します。
もうほんと費やした時間で言うとすごいよ。
そうか、
じゃあ自分で俺も集めなあかんのかな、やっぱり。
確かにちょっとコースターが違う、ね、
どうしました。
いや、こっちょっと醤油がどっちやっていう話で。
舐めてみたら分かる。
そうやね、
そうなんですよ。
おはようございます。
刺身醤油と
は、うん、こっちポン酢やった。
まあ色薄いですよね、
うん、
ということですね、はい、森さんだけ答えたいです。森さんどこですか、こだわってる部位は。
このパーツの話の前に先その、
うん、
資料を集めてさ、
はい、
ポーズとかでさ打ち込んでさ、うん、資料を集めるとさ、
はい、
Google 検索の画像検索とかでさ、
はい、
不意に出てくるエロい画像ってある
よ、はい、あります
ね。わかる、
はい、ありますよ。
本来このポーズ関係ないの急にエロい画像が出てくる、
はい、あるある、
すごいムラムラするっていうあるあるがあるかなと俺は思う。
ありますけど。まあまああります。
あの時にうわこの路線の画像今めっちゃ集めたくなって、はいはい、急に路線変化して今後のためにと思って
やつ見っけてもたんですね。
そっちに行ってしまうことがある。
何を言ってるんですか。いや違う、そんなことは聞いてない。誰も ICT はそんなこと聞いてないですよ。
森さんや、
脱線させてんの。
いつも脱線させてんの。
でも
V は V、 V さえ5秒でいいんですよ。 V さえ目って言えばいいの。
そうやな、俺らもっと一言で答える癖をつけな
まず答えの前に脱線するから、
ね、答えへんっていうね。
答えへん、
なかなか答えへん。
でも最近 V で言うと、
はい、
この尿体に関しては結構資料もいっぱい集めたし、
はい、
そのいろんな V も書きやすく、うん、慣れてはきてんけど、
うんうんうん、
男もそれに見合うぐらいちゃんと書かなきゃっていう女体に目が行きすぎて、
はいはい、
男をおざなりにしてきたんやけど、なんか最近ちょっと男の筋肉の写真集とかも買ったりしてやってるけど、やっぱ肘、
はいはい、
男の腕周りの筋肉がやっぱまだ
難しいですよ。
難しい、
腕周りどうなってん
ね
ん。
ただそれも全部がっつり線入れると濃いから、
まあ、格闘漫画じゃないですもんね。
この辺のいい感じの肘周りの線を、はいはい、
一本取り出す作業です
よみたいなのはすごい最近ちょっと気に
して、はいはい、意外。じゃあ男の肘っていうのは今一番こだわってる、
うん、そうか、
意外な答えが出ました、
うん、
あとはこの首から鎖骨のあたりの線をどれを取るかっていう、はい、
あ、わかります。あれそれ男女、
これはもう男も女も両方
一緒ですか、
うん、
なんかでも喉仏と、まあ、鎖骨は関係ないのか。
そう、喉仏はまあ男女によって変わるけど、はい、いやこの
摘出する線変わんないですか、
ね、
男女
胸の骨 この上のラインからこう、
はい、
まあ鎖骨か、鎖骨からこの首に向かっていくラインと、
はい、この筋ですよね、
この辺の、まあ、筋肉結構入ってきてるやん、
はい、うん、
その辺をどれを取るかみたいな。
日本海行ったら男になるしみたいな、そういう話ですか。
わかる、これも日本角男、ね、
でも女の人でも入れたい時あるわけ。
日本ですか、
日本、
この要はつかめる、これあるじゃないですか、このラインを、
うん、
浮き出す。でも女の子でこれを日本牛って
日本は
なんかアスリートっぽくなる、
ちょっと筋肉質になるよね、
うん、日本はちょっとね、
うん、
あとはまあこのなんここなんていうの、
どこですか、肩甲骨、あ、じゃあ、鎖骨、
鎖骨の上の三角のとこ
ですね。のなんか水たまりそうな
そんな名称わかんないです。なん
だ確かに、なんていうんですかね、
なんすかね、
あの辺りのつながりとか、
ここ、ね、り
今まで適当に書いてきたから、
はい、
ちょっとちゃんと書かな
あ、それ偉い、ちゃんと。
すげえ、だからもういよいよ そういうとこのスキルを埋めていくぐらいしかやることないぐらいメインが埋まってきてる
ってことですね。魚体は埋めたと、全部魚体はもう全部かける
すごいな、
すごいですね。で
昔はもう全然足、女の人の足を描くにしても、うん、はい、太ももから膝を経て、うん、くるぶしに行くまでにその内側と外側でラインが違うよ、ね、
こう、
はいはいはい、
なんか簡単に描こうと思ったらこう、はいはい、膨らみ、膝膨らみって、うんうんうん、
若干ずれてるって
話です。そうそうそう、はい、だからそのくるぶしの内側と外側でどっちが高いかとか、
うん、はい、
その膝の、うん、その出っ張りが内側と外側でどうなるかみたいなのを、はい、
すげえ観察したな、う
ん、なんか覚えきれてなかったけど最近はようやく、うん、
分かった、
ある程度こう違和感ない方が読めるようになってきたというか、
すごいやっぱね、あの森さんの書いた同人誌買って、うん、やっぱその観察の量が全然違うなと思いますよ、うんうん、
目のステージが何個か上
なの、上上、全然自分の描く女体と比べたら全然自分のはまだ人形やなっていう、すげえやっぱ肉体やなっていうね。
多分そのなんか格闘家とかがフォーム構え見ただけで何段かなんとなく分かるようにこうどんどん鍛えられるじゃないですか、目も
そう、ね、
デッサン見る目みたいなのも、その自分がそのどんどん分かるようになればなるほど、うん、いろんな人の絵見てられんくなってきません、うん、すごい多分自分たちがなんかあんまり上手くないなって思う絵が、うんうん、多分森さんそれどころじゃなく感じられるんじゃないですか、その悪い部分とか、もちろん逆はいい部分、要はあの、
う
ん、あれです、格闘家が弱点光るみたいな
完全ここはできてない、そうそうそう、ここは違うなみたいな、
ここに打ち込めばいいみたいなのがあのもうプロは分かるみたいな感じで、
でもデッサンに関して言うと別に俺もそんなに上手くないけど、
いやデッサン
は女体、うん、のなんかこの気になるみたいなのはすごい、やっぱそれによって漫画に乗れなくなるみたいな、
うん、いや、やっぱそうですよ、ね、多分そうですよね、うん、多分なんか気になりすぎんちゃうんかな、
うん、だから損、
見えすぎて
損、本当に面白い漫画をそれで弾くみたいなこともしてるかもしれないですね、
はいはい、
もったいないと、
うん、まあ、まあまあしゃあないっちゃしゃあないのかな、でもこんな感じでいいんじゃないですか、うん、質問、
ああ、うん、結構長くなっちゃったね、
う
ん、
もう一個ぐらい
いく、あ、話題作りにはちょうどいい
ですよ、ね、ちょうどいいね、
でも一回あれですよ、一言で答える練習してみますか、俺ら、
いいじゃん、
もう1分未満トータル3目指せ、
2年目の俺たちはちゃんとタイムアタックもやっていく、
タイムアタックしてい
く、次の質問がこれ、多分イベント用の質問なんじゃないかな、これ、
あ、
ぐるぐるさんやね、
あ、なるほど、
あの
サンデーフリーク
の それぞれの、
あ、すごいですね、うん、
このタイミングでしっかりしたやつ、
俺らが答えられるとあんのかな、
当日のゲストの
これちょっと、
じゃあとりあえずちょっとまとめ一回読んでみるね、
一回読んでみましょう、
氷川先生が酒まんに出演された動機の一つに、うん、はい、クリスタルな陽介先生はギャグ漫画家ではないの発言の真意を語りたかったことだと思うのですが、結局その機会がなかったのでぜひ語っていただきたい、
誰が覚えてたんやろうか、
え、何そういう話があったん
ですか、コメディかギャグかみたいな、うん、そういう話でしたっけ、うん、
コメディかギャグかで言ってクリスはギャグではないって氷川さんがどうやら言ったっぽいと、
それ多分クリス君が言ってたんかな、あの酒まんの本番で
氷川さんにそう言われたって言った
かな、っていう話をしてたかな、
もしくはツイッターでそういう
発言
を氷川さんがして、
氷川先生がクリスタルが出てくれた回に聞いて、
はい、
なんかこれは僕が弁解しに行かなきゃみたいなこと
を言ってた、言ってた、言ってた、
連絡取ったんですよ、
じゃあもうほんま今日は
結局それを
一切俺たちが振らない
漫画家は話がポンポン飛ぶっていう、もう集大成ですね、じゃあ
もう、ね、うちら飛びすぎなんですよ本当に、もう
なんか飛びすぎなんかな、これやっぱりまた
大事なことをメモるっていうのができないかな、
要点を抑えるとかね簡潔にまとめるとか結論から話すとかそういうこと一切せえもんね、
一切しない、
これ多分もう一般の会社のプレゼンの場とかやったら追い出されんやろね、お前ら
追い出されるから
そこ死後慎んでください
よ、じゃあサラリーマンじゃなくて本当によかったね、
うん、よかったよかった、
ちょっとあの特定の作家さんへの質問があるので、ちょっとこれは、
あ、そうですね、ちょっと、ま、大事に取っておきましょうよ、うん、来てくれた時にこれ聞いてみよう、
うん、
漫画とアニメーションは近くで遠い存在ですが、はい、うん、アニメ監督やりたいなと野望を抱く先生はいますか、この当日
よりも、ね、これちょっとはいと言えてくれるじゃないですか、
まだ絵コンテやってみたいな、キャラデザの依頼まだと密かに思ってる人がいたら挙手お願いします。
なるほど。
あ、演出も、
うん、
なんかこれ夜勤、
夜勤明けの、
これペンネームやった。夜勤明けの制作進行、
まあ、の仕事が
業界の人なんですかね。
業界の人っぽい雰囲気やよね。
そうか、お仕事探しにやってくれると探しに来
たん
だ。これでも氷川さんとか、
あ、そうだよね、
今日キャラデザインやってるもんね。
ね、監督どうなんですかね。
やりたこれちょっと3人で、はい、家で答えればいいだけの話ですよ、
うん、
まず、アニメ監督やりたい、
アニメ監督やりたいなっていう人、じゃあ挙手。せーの、
ゼロ。
ゼロです。誰もやりたくなかった。大変そうやもんだって、アニメ監督とか。
うーん、
あと動画って、
うん、実際動画を描けって言われたらやっぱ全然
やり方わかんないです。すごいと思う。なんかアニメーターの描く絵とか見てやっぱ、うん、恐ろしいなと思いますからね。
でも監督は描かんでいいっしょ。
え、でもコンテ描かない
コン、コンテぐらいっしょ。あの本場コンテ、コンちゃんの大量なやつは、
うん、
あのどっか外国とか、
うん、外国とか
アジアとか。
いやいやいや、そうなの。
そうやろ俺。
いやすごい。でも、まあ、一応日本動画とかはそうなんかな。
これさ、なんか
アニメ、そう、う
ん、動画の視点と終点を描く人はすごい上手い人でないとあかんみたいな話
聞
い
て、うん、あ、そうだ
よね。あ、そうなんや。
それが動画マンって言うんですよ。動画監督わかんないみたいな。で、間をつなぐのは要はあの、
そうだね、
うん、なんていうのかな、つなぎ、誰でもできるわけじゃないけど、そこまでスキルなくてもいいけど、うん、
地形は海外に発注最近多いやろね、
うんうん、なんか俺が実際アニメ監督の人に聞いた話は、
うんうん、
編集がうまくないとあかんって。
へ
え。海外に外注したやつがすごい低クオリティで返ってきたやつとかも、
うん、
うまいこと演出とかその最後になんかちょっとフィルターかけたりなんか処理とかしてそれっぽく見せるとこが手腕やって。
なるほど。
って言ってはったけどね、まあ、全ての作品が当てはまるか知らんけど、
う
ん、
そうですか。
だからそういうのが監督のちょっと力の
力量ですよ、ね。
うん、まあ、でもあるっていう演出の部分、
この3人の中にはいない、
ね。多分この質問者の人が多分一番詳しい、
ね。
あと多分やっぱ大変そうっていうのが一番強い。
わかりますよ。
大変そう。やっぱそのちょっとしたポーズを描くんでもさ、
はい、
写真の資料を探してさ、参考にせねばならんぐらいの技量なのに、その間をさらに詰めて描けって言われたら辛いよね。
辛いですよ。
確かにほんまやな。それこそ。モーションで撮っといて見るぐらいの感じなんです
よね、うん、動画をコマ送りで、
はい、うん、動画じゃあかんのかって思ってますよね。どっかでで
もやっぱそこはその人の動かし方の個性が出てくるんやろうけど、うん、
でもあれどうなんですか CG アニメは。
あ、 CG アニメは、
はい、CG
アニメ、
うん、3D アニメか、なんていうんですか、うん、
いや、まあ 3D アニメ、
あれやとそのモーションキャプチャーみたいなのつけて動いてもらったらそのまま動く。
いや、でもそんな単純じゃないらしい
ですよ。
あれもあれ
大変な、
あれはあれでやっぱ大変らしいですよ。
簡単や簡単やってその卒業界の人は言ってたけどね、
うん、なんか絵を描くこととまた違う、全然違うスキルがいそうな気はするよね、うんうん、
でも多分自分らが想像してるしんどさじゃないのかもしれない、
うんうんうん、
あ、
少なくとも描かんでは良くなるじゃないですか。
まあね、
でもなんか最近勝手に 3D に変換してくれるソフトがあるとか俺聞きましたよ。もう、
ここ
まで来てる。まあまあ、いくつかあれば、いくつかの角度のイラストがあれば、勝手に絵が、だってあのフォトショーとかでも、
うん、
あの人がおるとこどけたら勝手にレンガ埋めてくれたりする機能あるじゃないですか。
あるね。
ああいう、あるんですよ。もうそのどけたら勝手に背景を想像して埋めてくれるっていうのがあるんですよ。フォトショーでそうなるぐらいだから、それの 3D 版みたいな。何面からかのイラストがあればもう 3D データにしてくれるみたいなのがあるって聞いたら、うん、簡単に撮れんちゃうかって。
でも結局、
うん、
人を多く使うっていうのはもうそもそも向いてないなっていう、
まあ、結局そうなんですよね、うちらって、
うん、
その分のストレスがさらに増えるというか、うん、あとやっぱり、
うん、
いろんな技量の人を使いつつ一つのものを使うってなるとさ、
はいはい、
やっぱり効率化みたいなのも必要になってくると、
うん、
ここはちょっともう簡略化のために削ったりとか、はい、まあ、そういう作業になってくるよね。
その周りの補佐がやってくれるんじゃないですか。 そこまで大規模でやるときは助監督みたいな、
ああ、
どうなのかね、監督、アニメ監督の仕事全然分からへんけど、
絵コンテとかもやっぱり、
うん、
まあ絵コンテはまあちょっと漫画にちょっと近くなるけど、
これ、ね、これマジで誰かやってくれへんかなぐらいの質問なんすかね。
いやいやいや、多分携わってるから興味があるみたいな感じなんじゃない
のかな。多分俺らにはちょっと荷が重いっすよ、アニメの仕事は。
でもキャラデザとか憧れよね。
もうそれはキャラデザのみですね、うん、もしできるとでもキャラデザ
だな。けどリテイクすごいかもしれないですよ。
まあね、
そうだし、スポンサーのあれが絡んで、
あとキャラデザはキャラデザでやっぱその本職のイラストレーターみたいなのが強い。
ああそうそうやね、それに勝てるだけ特化してるわけじゃないもんね。やっぱ漫画家デカスロン説が、
デカスロン、そうなんですよね、
自主競技競技やから、うん、もうそのやり投げのプロには語られへん、
語られへんけど、一個一個だから取られると俺らはちょっと
気が弱くなる。イラストレーターさんの構図とか配色とか、
はいはい、
いやすごいもんね、
ね、う
ん、
その勉強も突き詰めてる人が、
そうです
ね、につき焼き場で対抗できるのか
って話ですよね。そうなんですね、うん、でも一応漫画家も単行本表紙を書いたり、
はい、そう一応毎日絵を描いてるんやけど、
関東からの扉ページとかになってくると、うん、一応デザインっぽい絵を描かないとやめよ、はい、ああいう時に まあへこむよ。
そうなんですよ、
ね、全然描けへんみたいな。
だからこれちょっとね、他業種と比べちゃうから、はい、全然敵視する気は全くないんですけど、
う
ん、その例えば映画監督が、
うん、
とかの時思うんですよ、俺脚本において漫画家が一番特化してんじゃないかって思うんですよ、そのいろんな見た時に。
そう
っていうのはその映画一本撮るのにすごい労力と時間使うじゃないですか、うん、
はいはい
はい、どうも
使う脚本は一本なわけじゃないですか、
うん、これちょっとどけようか
な、うん、食べちゃって、
あじゃあこれ入れちゃおうかな、
うん、
はい、
はい、どうも。もう下げてもらう、
じゃあ、うん、そうだ、これを、
はい、
あ天ぷらに気を取られされたな。何やったっけな、
いい匂い
する、めっちゃいい、おまそ
うやな、食おう、天ぷらは食おう。
でもこれちょっとした喧嘩よ。
ほんまや
っぱり何食うかで、
エビ、
エビは2本ある、
エビだけじゃんけんしましょう。じゃあ
エビじゃんけん、
okay、最初はグ
ーじゃんけん、はい、
おお、
最初はグー
じゃんけん、はい。ちょっと待って、ちょっと待って、じゃあエビ以外は俺1個選んでいいです
か。そうやね、うん、
そんな腹空いてる。ご飯もう食べたんや。
ナス
ナスない。
ナスねうまくないですか。
ナス好きよ。
でもナスいっちゃいます。
ナスか。
これ天つでいくか塩でいくか。
塩っすね、
塩っすか。
こういうね、
何の話だっけ、
俺らのアンサーですよ、映画監督。
あ、
ま
だ麻生君
話の途中や
った。何
や
ったっけ、映画監、脚本は漫画家結構いけるんじゃない
よ、話ですよね、うん、
そう、あ、じゃあもうかいつまんで、
うん、かいつまんで言って
ください。要約すると、
うん、
要はだから映画のプロが脚本一本書いてる間に、
はいはい、
多分週刊連載の人が毎日切ってるネームの感じの方が、
お待たせしました、
はい、
はい、
すごい祭りっすもん、
うん、いっぱい来た。この話続けると来るね、何かが。タイ来た、タイ。こう1周年のお祭りのタイが来ました
ね。そうなんですよ、1周年でタイの白焼きを。
勝手にうちわでタイを頼んだっていうね。
この
タイ食いました。写真撮っていいですか、タイ。
タイ撮ってください。
はい、
このじゃあマイクと一緒に撮っちゃいますね。
マイクと一緒に撮ってください。ちょっとマイクをちょっと動かしますよ。
マイクと写真、あ、いいね、これ。
これアイコンにしよっか。
じゃあうまいこと撮らなあかんの、プレッシャーや。
ぐちゃぐちゃの、はい、
よいしょ。で、何やったっけ、そう、要はだから脚本一番いつも書いてんのは、
うん、
漫画家のネームじゃないんかっていう、
はいはいはい、
だから一つの映画作るときにやっぱ直しがそれなりにあったとしても、
うん、
映画ってその間にいろんな他のことも準備したり、あの場所どっか押さえたりとか、うん、役者さんをこう、
はいはいはい、
キャスティングしたりとか、いろんなことしてる間に多分もう脚本自体に携わる時間ってすごい短いじゃないですか、
うん、
その間多分漫画家さんはもうその全部自分でやってるから、いやおなしに毎週あれ来ますよね、ネームの締め切りが、
うん、そうね。
でも脚本家は脚本だけやってるんじゃないの、映画とかは。
まあ分業、
ここまで分業したらそうやけど、
うん、あ、監督が監督がやる場合もあるのか、
うん、
まあ、日本だとそういう人も多いやろうけどね、海外と分業ね、
で今度その脚本のじゃあプロはプロで、
うん、
脚本ばっかだけ大量に生産してたら、
うん、
全体像は見えてないわけですよね、
はい、
あ、
脚本出したら 終わり、終わり、まあ極端やけど、
うん、
その先はじゃあ監督と役者さんとスタッフで作るみたいな感じやとしたら、それはそれでトータルバランスは最後まで舵取りできずに作ってるから、最後の仕上がりまでの主導権を持ったまま大量に毎週ネーム切ってる作家さんが一番お話作りは多分積み上げてるんじゃないかなっていう気がするんだけど、
なるほどという説、
うん、だからやるなら脚本じゃないかなっていう、あ、コンテの部分、コンテ、
あー、なるほど、
さっきの、
そうかそうか、
もし
できるとしたらというか、
イラストレーターには語らないと思うよ、多分、はい、
そうだね、
キャラデザでは語らないから絵コンテなら、
うん、
むしろ漫画家に聞いたらアドバイス求めたらぐらい、ね、漫画家さんの方がいっぱい普段から知ってるんじゃないか、
あー、そっか、
あのネームってあれ大量の絵コンテじゃないですか、
あ、でもそうかもね、
っていう、だから入り込むなら絵コンテから
でも漫画家のネームは一応毎週毎週細かいゴールがあるけど、
はい、
映画の絵コンテをずっと切り続けるので俺は集中力持たれ
へん、単行本5冊分ぐらいバン出せっていう感じですよね、
その中で自問自答しながら、
うん、
ここちょっと違ったかな
と
か、
はいはい、
ゴールが見えなすぎてなんか泣きそうになりそう、
それ習慣と月間の違いとかなんかその感じで慣れてくるじゃないですか、
やりだしたら、
はい、俺今ネーム原作月間2本まとめて書くんですよ、
うん、
100とかをもう1週間2週間でバーってやるけど、
うん、
しんどいけど、でも多分これずっとやってたらこの量に慣れてきて、じゃあ200いける、300いけるってなんのかなって、
でもその間さ何の反応もないってやっぱきついなって
思う、ね、確かに
何年かかりかです、
そうか、俺も欲しがりの体勢も関係あるんですね、
そうそうそう、その怖さめっちゃ出ますよね、
ちょっとした反応を受けつつなんか、うん、あ、こうしようみたいな、
何年もかけて作って世に出した作品がいまいちみたいなことって、
うん、割合早い段階にある
じゃないですか、早
い段階で違う方向に行ってたのを気づいたり
したら、たらそれが1ヶ月2ヶ月で来て、じゃあ家事こっちに切るかとか判断できるのに、
で映画業界最初からその尺やからそれが普通やけど、
うんうん、
習慣の尺を知ってしまうと、うん、もう待ってられへんのかもしれない
です
ね、
う
ん、
というわけで怖いですよというのが
映像、
映像怖い、
なんか そういうと、まあ、キャラレーザーぐらいが一番短時間でチヤホヤされるんじゃないかっていう
スノッピーな答えです
なるほど
なるほど、
シヤホヤ分かってんすよ、分かってんすよ、
シヤホヤとか一番高いやつをやりたい、
キャラデザがいいっていう感じが
という答えです、よろしいでしょうか、
でもキャラデザが一番叩かれそう、
あ、
まあね、いざなった時に、
うん、あれですかね、漫画家さんにもその、うん、俺デカスロや思ってるってさっき言ったように、
また続くのか、
あ、もういいです、あの、
いいよ、
おまけぐらいな感じ、いろんな、あの長所があるわけですよね、
はいはいはい、
作家さんの長所違う人みんな集めたらなんか1本ぐらい作れんすかね、
お、
いやでもそれはあるんじゃ
ない
、ね、
お話得意な人、キャラデザ得意な人とか、
うん、でも確かに漫画家でも原作家で分かれる人ってさ、そういうことですもんね、はい、そっちが長所、
それをもっと増やせば、
はいはい、
小回りが上手なやつ
で、量産が得意な人もいるかもしれないです、
ね、それさ、なんか編集王でさなかった、それ編集王で呼びました、
はい、
読んでる、これ読んでない、
あ、そうか、でそれでなんかブルセラムーンっていう、
はいはいはい、
え、ブルセラムーンでしたっけ、
ぬ
かずぬるはちでしたっけ、
明治さんの回ね明治一
郎、
明治さんって誰でしたっけ、
明治一郎はあのエロぬかずぬるはちの回、
ぬかずぬるはちの回ですよね、
そうそう、
あの麻生さん知らんから説明すると、うん、すごいやり手の編集が来るわけですよ、編集部に、
はい、
その人がまあなんだろうな、結構サイコパスな感じのキャラなんやけど、うん、まあやり手なのよ、
うん、
で若手 その新人を、君はなんか見込みあるよみたいな感じで何人も声かけて、
うん、
でそれをなんか連載もらえるって思って集まったらチームなわけですよ、
うん、
3人か4人、うん、君は背景がいいからとか、はいはい、キャラがいいからとか、
はいはい、
で集まって何書かされるかって言ったら、すごいエロいぬかずぬるはちっていう漫画を書かされて、でもそれはその敏腕プロデューサーがプロデュースしてるからクソ売れるわけ、
はい、
なんかもう、
はいはい、
もう発表当初からずっとアンケート1位やしみたいな、コミックスめっちゃ売れてる
から
、そういうこと
そういうこと
だ
ね、
そういうことだね、でもあれは漫画やけど、実際にそういうなんか要はさ漫画プロデューサーみたいな人がいたとして、そういうことやったら、
うん、
ヒットする可能性はあんのかな、
じゃあ漫画が一人っていう概念をもうやめてもいいんやろっていう話
あれってさ、
普通の会社って何でもそうだよ
ね、まあね、
一人で、うん、完全に一人で作るっていう
のは大御所作家さんの、
はい、
職場みたいな。
あまあ、大御所っていうか、まああのはい、
ゴルゴ的なプロダクションみたいな規模のやつですよね。
ゴルゴとかもう脚本考える人とか、
はい、結
構分業やもんね。
なんか
現にそれでマーケティング上手い人がおったりとか、
そうね、
取材班が別におったり、全然していいわけですもんね、普通は。
まあ、世界で見たらこの一人で漫画を 全校生やってるって日本だけらしいですからね。
まあそうなんだな。
アメコミとか
アメコミは完全に分業やし、
だからそうか。でもだからこれ文句あるやったらアメリカ行けっちゅう話なんか。
いや別に日本でやってもいいでしょ。だからクランプさんみたいな例もあるしね、まあ、チームでや
る。どっち食べる？
おまた選べる。
お
何以上なんですかね。
あそこはなぜかカボチャを言ってたから
言ってましたね。俺もうなんかエビ以外は何でもいいやろ。だから
何か分からへんから、これを。
じゃあ俺このシソ
を。あ、これ魚っぽくない？
ああ失礼。
無礼交換が
強い。無礼交換が今回はかなりやば
い。ちゃんと炭焼けできてる。
いや、めっちゃうまいですね、タイ。
うん、いいね。
いいっすね、この
1周年感があるね。
1周年感ある。
勝手にクソだけ。
1周年にふさわしい。これ聞いてると何にも変わってへん感じあんやろ。
お前な、
相変わらずグダグダして
る。お前らぐちゃぐちゃ食い上がって
る。なんか分かりやすい変化ってつけられへんもんかいね。
感じになるよ、タイトル。
あ、酒まん。そうかそうか。
あとタイトルコール
撮り直す。
うん、うん、今撮る。
でもあれはあれで行きやすいけどな。長道
これでも 森さんの声が入ってないらしい。
あ、そうなん。
酒まん
恥ずかしがってたのかな。
さ酒まんはまあいいけど、あの後の俺のトークをちょっと2人にもね、うん、ちゃんと撮ってほしいんですよ。
うん、2人にも。
はい、3バージョン作りましょうよ。
いやいや
ああ
森バージョン。
だから俺前言うてたやん。だからそれで井上さんの、うん、あのいずれはタモリクラブに出たいですっていうバージョンも言えようよって話してんかったっけ。
じゃあ加藤さんの時それ言えばいいね。
じゃあ井上さんに言ってほしい。このラジオはっていつかこんなことをあの漫画が続けてたら、そのうちなんかタモさんが取り上げてタモリクラブに出れるかもしらんと思ってやっているラジオですみたいな感じのやつを井上さんのベロベロモードで
言ってもらう、
入れたりとか。うん、
面白いね。
多様性を、じゃあ2年目のテーマ、
いやいいんじゃないですか。
広げていくっていう一つのところに収まらず。
じゃあだからさ、ゲスト来るたびに、うん、なんか撮らせてもらっていいっていう人に、うん、
あ
でゲストの回にはその人の声で前説が入るみたいな。
おお
はどうよ。
いいと思う。
いいと思う。
うん、
嫌がられる人
は嫌がられたらスタンダードバージョン。はい、あ、はい、どうぞ。
まずおかわりください。
私日本
人。はい。手取り川。
手取り川。はい。かしこまりました。うん、
多様性。テーマは多様性。
やりまんも指導やね。
指導。じゃあやる今月はそうさ。
今月だからちょっとだから今月ほぼほぼ東京ランから準備に動ける時間ってないよ。
ちなみにどこに行くの？
これはもう。週末あれです、あの元スコに、それこそあの田島監督の映画祭が。
元スコってどこですか？
元スコはあの富士五湖、富士山の上のところ
に。そうか、山梨。
山梨
か。
でそこに監督の映画が、あのその
すごいね、
映画祭が
キャンプ場で、うん、あの外にそのスクリーン出して、
はいはいはいはい、
キャンプ場で映画見ましょうっていうところに、うん、そのフェスが3日ぐらい今週でそこに監督の映画も出されるってことで関係者枠で。行けるからもうキャンピングカーで行ってもうひたすら酒飲んで映画見るっていう湖のほとりで。
うわー、極楽じゃないですか。
ですね。
でそれ帰ってきたらそのまま速攻秋田に行って、
うん、あ秋田行くの今度は。
マタギの師匠のもとで
マタギ
カヌー乗せもうて。
それをさ、
はい、
全部一人で行ってんの？沖縄子供も連れて家族
で。沖縄家族です。で秋田もそのこっちにおる秋田の友達と一緒に行って、で向こうで週末は家族来てもらって、
うん、
現地で集合して。
あ
で向こうに農家の友達がいて、そこにちょっとしばらくお世話になって、昼間は農業手伝って、で夜はそのマタギの店で飲んでっていう日々を1週間ぐらい。
秋田は1週間
飽きた1週間か、まあ、もうちょいか帰る日決めてないっていう。
いい、満喫しますね。
でまたさらにどっか行
く。で帰ってきたら速攻次また大阪に。
大阪
の方に。
今度は地元に。
そうです。
ああ、
地元仲間が恒例の男旅で、
うん、
なんかある節目にやろうっていう旅で。
あ、それ大阪で旅なんや。
まあ旅行行くっていう。
うん、
海外行ったりとかするいつも言ってるんですけど。
いやー、すげえなー。
だから全部終わって帰ってくるのが30日ぐらいって
感じ。8月はほぼほぼいい日だよね。
一瞬一瞬帰ってくんねんけどね。
え、じゃあ収録は9月の方がいい。
ああ、そうか、だから31、そうやね、31か1日、
帰ってきちいただ日はきついでしょ。結構わかりました
か。あれやろ、でもそうか、そうか、収録どっちにしたら伝えなあかんのか。あとそのあれやろ、5週目があるやろ、今
月。5週目、でもこの配信金曜日にしたら5週目消えますよ。
そっか。それほんまにそのからぐりって成立してんの？
分かんないっすよ。
なんかパッと見消えただけで1週間は1週間のまま。
不思議だよね。違うんですよ、だから4本取ればいいってなんか無計画に思ってると足りないことが起きる、うん、起きるんですよ。
まあでもじゃあそうやね、でも来月は5週になるね。だから今月5週が来月5週に伸びるってこと
だ
ね。
あとまあ何だかんだでみんなやっぱ漫画家で忙しいから、うん、集まれる費用をちょっとその、うん、計算してたら、うん、前回もそうだったんですけど、なかなかなくて、うん、ようやく今日もうちら集まれたんですけど、
その分ちょっとはみ出る日が、
そう、う
ん、
それはもうちょっと甘えですけど、ちょっともし更新遅れたら忙しかったんだなって。そう
ですね、
ちょっ
とただでもあれやね、
思いかかってほしいなっていう。
抜けはないんや、
抜け。
あ、一個だけごまかしてずらしてずらして、削った1週間が
そうね、空白の1週間があるかもしれないです、
ね。まあ、でも雑誌でもね、お盆とゴールデンウィークと正月は合併号やもんね。
合併号って言えばいいの。
じゃ漫画家らしく、
うん、合併号。
普通はね、書き入れ時やけどね。
ああ、そうするわ。じゃあ
そういう時
今度からじゃあやっぱ曜日は固定にして、うん、今月はこの日は合併号ですって
言
う
の。じゃあ今月お盆ある。
うん、だからお盆は合併号にし
よう。4週分を5週にわたって
5週にわたって切ってください。
普通に切ってもいいぐらい長く喋ってるけど。
まあまあそうですね、スペシャル感はあるかな。
1本目1時間やろ。
2本目もなんかそ
こ
ぐらい。
全部それぐらい撮ってるんですよ今回ね。
そうそう、まあ、今日はでもいいんじゃないですか、一周年から、
ね、もう全部そのキーワードで許されるみたいになってるけどね。
特大好きで、
うん、特大好き、夏休みスペシャルみたいになってる。
そうそう、中道くんの話。
あ、いいんですか、うん、俺、そうか、言っていいのか、
もう
もうこれ永遠に流しとってもいいんですけどね、もう、うん、最後、最初から
衣食住の10に対して
なんかコーナーに行かせてくださいよ、うん、僕の悩みを聞いてくれコーナーに行かせてください、うん、ちょっと2人にね聞いてほしいんですけど、ね、
あれ、質問？
質問っすよ。
まあ質問っていうか、こっちが単純に聞きまえ。
もう何が何やろ。
なんか答えを求めてるわけじゃないよね。
まあそうかもしれない。
愚痴マン、愚痴マンなの。
愚痴マンやね。
愚痴マン。なんか
何マン？
背中をプッシュしてほしいマン。
押しマン。
押してほしいマン。
押してほしいマン。
今ね、うん、端的に言うと、うん、物件を探してるんですよ。
はい、
うん。不動産を探してるんですよ、俺は。
家、マイホーム。
マイホームです。
ほう。
でも氷っていうか一軒家ではなくてマンションを探してるんです。
マンション、
うん。これがね、経緯から話すと、うん、その近隣トラブルが起こったんで、
はい、今住んでるのは賃貸の
そうです、ね、
マンション。
もともとすごい俺ってその家賃にあんまりお金使いたくなかったんですよ、
うん、
家賃ってもったいないなってずっと思ってたから、うん、
はいはい、
毎月その5万も6万も出ていくのはもったいないと思ったから、うん、すごい家、涼しいのところばっかり探して住んでたんですよ。
最初住んでたとこひどかったらしい。俺は行ったことない
やけど。なんかね、最初
でも漫画家あるあるっすよね。
連載始めた頃に住んでたのは、まあ、4万ちょろちょろぐらいのアパートで、うん、
はい、
雨が降ったらもう沼みたいなんですよ。家の前が。
あ、家の前が、
家の前が
畳がかと思って。
いやいや、
それ
さすがにね、雨漏りはしなか
った
。あ、ただなんか、ね、2年に1回ぐらい、なんか俺2階に住んでて、うん、2階建てのちっちゃいマンションなんですよ、うん、マンションじゃないアパートなんですけど、うんうん、2年に1回ぐらいうちの生活排水が下の階の人のところにめっちゃ降るっていう。
降るって何？
すごいかわいそうで、だから1階の人のところにめっちゃ水漏れするんですよ。
その2年っていう周期は何なんやろ。
分かんない、なんかうちの袋の水とかが
更新と関係あるんかな。
よく切れへんなってね、下の髪
切れてないや。
すごい人で。
すごいね。
俺もその度に菓子折り持って謝りに行くんですけど、
うん、でもそれ切れるとしたら大家さんじゃん。
絶対そうじゃん、
うん、
まあ、俺
大家さんにはブチ切れてるかもしれない。
まあそれぐらいだから、まあいわゆるボロアパートみたいなのを探してむしろ好んで住んでたわけ、うん、でもその結婚して、
はい、
やっぱちょっと2人で住むには手狭やし、はいはい、やっぱ女の子もいるからちょ、うん、多少セキュリティはあった方がいいじゃないですか、
うん、はいはい、
ってことで引っ越したのが今のところで、
うん、
今駅からまあまあ遠いけど、うん、3LDK みたいなのを住んでるんですよ、うん、マンションで、
うん、
でも家賃は、 まあいいかも言っても家賃もう7万ちょろちょろぐらいの安
い、め
っちゃ安いよねあれ。
で 3L で
普通に綺麗で大きいところもね、
あと1回来てくれたもんね、うんうん、
普通に綺麗な7万ではない、
3L7万、安い。
でもあの23区やと倍ぐらいするんちゃうか
っていうような、まあ地区はちょっと経ってるけど25、6年経ってるけど、まあまあ綺麗なところに越してきて、はい、そこだけ格別安いんですよ、うん、あすごいデモなやと思って、
え曰く付き、
うん、いいなと思って、うん、住んだんですけど、まさにそれ、うん、で
曰くやったんや、
一人そこに住んで、まあ、しばらくして気づいたんですけど、うん、ちょっとヤバい人が住んで
る、うん、あ俺安さにも関係あったんや、結局
なんかね、どういう結果そうなんじゃないかなと思うんですけど、
うん、まあ、借り手がおらん、
基本的に俺1階で仕事するから、うん、1階に住んでるんですよ、1階にマンション借りて住んでて、うん、自分の仕事場の窓のすぐ横で、うん、机を置いて仕事してたら、はいはいはい、その窓の向こうがガレージなんですよ、うん、要は車をみんなが止めてる、うん、そのマンションの、はい、大丈夫、まあ、太陽ひっくり返せ、太陽ひっくり返せ、
むずい、どう、
いやもう
手で行
っていいですよ、はい、
おっし
よいしょ、後半戦、対抗戦、
後半戦
で、
で、そしたら外の声とか結構聞こえるんですよ、
はいはい、
うん、そしたらね、うん、なんか月1ぐらいですごい怒鳴ってる男の声が聞こえて、うん、めっちゃ喧嘩してるみたいな声が聞こえて、喧嘩なんや、うん、あなんか、すげえ最初は喧嘩してる人がいるみたいな感じでドキッとしたんですけど、うん、結構頻繁にあるからそれ、うん、あれ住民かみたいなやっぱ疑問が湧くじゃないですか、はいはい、うん、やっぱそれがその結果的にその自分の棟の3階に住んでる人 で、うん、でどうやらね、うん、何かな、麻薬をやってなかったら、うん、もしかしたら病気の方かもしれないですよ、うん、だからあんまりひどいこと言えないんですけど、うん、でも
麻薬か病気かの二択だ
なんかね、一人で歩いてる時に基本的に口癖がこの野郎なんですよ、うん、この野郎この野郎って言いながらずっと歩いてるんですよ、
うん、まあ、おるっちゃおるよ、 いっぱい
いるよね、いるよね、うん、でもそのタイプの若い男で、
若い、
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 ま
だ3、もうおっさんでしたね、ここは。
いや30代ぐらいの若さで、そう、かなり攻撃的な人で、うん、はいはい、しかもその自分のマンションのガレージに、まあ、そいつって言っちゃう、うん、その人、うん、車を、まあ、1個止めてるんですけど、う
ん、なんか、ね、車持ってはるんや、
そう、そこのガレージに、うん、他のなんていうか来客とかが来るじゃないですか、うん、例えばマンションの人の友達とかが、うん、でその隅に止めてたらそのすごいどないなら出てくるっていうタイプ、
雷さん、
雷さんですよマジで、リアル雷さんでオラーっつって出てくるんですよ、うん、その人がで、
ややこいです、
ね、俺はそのガレージのそばで仕事してるから毎回それを聞いてたわけ、
うん、はい、うん、まあ、自分は言われてないけど、
そうそうそう、うん、でも俺も一回その夜遅くにその嫁さんのお母さんに送ってもらった時に、うん、そいつが出てきて、うん、なんだよお前はみたいなの出てきてどこでこらーみたいな感じで出てきたんですよ、
ああそう、車で、
そうそう、
車来たから、ね、
はい、別にその人のスペースなわけない
よ、でも別にその人のスペースじゃ全然ないし、うんうん、別にその道路のそば の、うん、そのガレージに寄せるだけなんですよ、
はいはいはい、
そんな感じで出てくるぐらいのヤバさなんですよ、は
あ、
でまあでもそんな人と関わりたくないから、うん、
まあね、
まあ、放置をしてたんですけど、うん、
なんか決定打があったって、
決定打があって、うん、ある日なんかうちの嫁さんが、うん、その母親をガレージの前で待ってる時に、うん、なんかそういう人が出てきたらしくて、うん、なんか
一人でおる時に、
うん、なんだよお前はよとか言いながら、うん、嫁の周りをうろうろして威嚇してきて、ほ、うん、でなんか嫁さんもう怖かったけど、うん、いやなんかあの母親を待ってるんですみたいなこと言ったら、うん、なんだお前よみたいな、うん、早くどっか行けよほらとか言ってずっとうろうろする、うん、するみたいな案件があって、
はい、
でまあ母親が来たら実際にどっか行けほらみたいな感じで来るっていう
スイッチが入るのね、
う
ん、
そう、車来たら一気にスイッチが入る件もやばいでもそれ聞いてちょっと自分の嫁のことになって初めてちょっと、うん、
やばい、
自分も実害みたいな
になって、
まだ聞いてないの、
いやなんか、ね、
その大きい声出すっていうこと以外に、
いやガンガン車蹴ったりしてるんですよ、
ああそう全然アウトやん
車蹴ったり自転車ガンガン止まってんの蹴ったりしてるんですよ、でもやばい、怖いじゃないですかそんな人、はいはい、何されるか分からない、でもそう、嫁に初めて害が来てちょっと自分の中でもちょっと切れる部分がありまして、あ で今度もし何かしてきたらもうこれは警察やなと、うん、いうことで、でまあ実際にもう一回ちょっと絡まれたことがあった時に、
あそう、ね、
もうじゃあ警察呼ぶからっつって警察呼んだんですよ、うんうん、
その場でね、
その場で、うん、でまあ警察沙汰にしちゃって、それを
そうすると余計に目つけられそうやな、
あもうその、うん、あとなんか俺の部屋番号を言いながら、うん、〇〇何の野郎あの野郎とか言いながらずっともう俺はもう完璧にロックオンされてる状態にもなって、
今だからみんな住人はホッとしてるかもしれないね
目が向い
た、あっち行ったロックオンあっち行ったって
、いやもうちょっとね笑い事じゃないぐらいこれやばいなって、
うん、やこいね、
でまあ一応管理会社とか警察にも連絡するけど、うんまあ、暴力はギリ振るわない、人に対する暴力はまたギリ振るわない、例えば車ガンガン蹴ったりする、うん、それは分かんなくて、それはいいんやみたいな、でも警察はそれぐらいでは逮捕できないみたいな、でも事件がないとやっぱ逮捕はできないみたいな、管理会社にも言うけど、うん、まあ管理会社は管理会社でやっぱそのヤバい人がいるのは完璧に把握してるけど、うん、でも何年もいること思ったらやっぱ追い出せないらしいですよ
ね、あすごい難しいらしい ね、
うん、で弁護士たちってやっぱ対応しようとは思いますみたいなことは言ってたけど、うんうん、そんなん待ってたらね、俺が刺される可能性が高いと、
そしたらだからみんなはだからようやく
平和が訪
れる、そうそうそうそう、いや俺がありがとうありがとう、
俺が一人
ちょっと
嫌だよ、そんな
に薄めになる自分の顔が、
そんな無意の無意の死は嫌ですよ本当に、もうまだまだ行きたいです、まだまだ行きたい、まだまだ行きたいから引っ越さなければならないって、もういいよと、もうこんなところを、はい、まあ
これ結構キンキンの話ってことやんな、今月先月とかの話、
それがね2ヶ月ぐらい前かな、
あでもその2ヶ月今のところ何にもない、
なんかね今のところ何にもないけど、まあ出会ったら出てきやがったなこの野郎とか言いながら横を通り抜けていく感じ、
あなんかすり抜け、
すり抜けてる俺もスンとしてます、いやでもね怖いですよマジで、もしナイフを持たせたら刺されるなっていう感じはある、うん、いや、ね、怖いなと、
まあ、怖い事件、今ニュースが最近もね
そうなんだ、あれ本当にもうちょっとね青くなりましたよ、
実際薬はやってないから捕まってないってこと
や
ね、
なんか薬やっ
でもやってたら追い出せれるっちゃ追い出せる、
いやでもだから家宅捜査とかに入れないの、
あ薬やってるっぽいんかな、
わかんない、でももしかしたら病気、精神的な病気の人かもしれないから、うんまあでもかなり攻撃的な、的な、ね、性格やからね、
大阪いっぱいおるっちゃいっぱいおる、
ね、うちの
慣れてるみたいな、
うちの斜め前にもそういうヤバいおじさんいるよ、
あ本当にどれでもいるんですね、
引っ越しの初日にいきなり怒鳴り込まれて、
え今の
今の家、
あマジえあんな
引っ越しの初日に怒鳴り、
いいとこに
斜め前はちょっと安めのアパートでそこに住んでるおじさんが
なんで怒鳴り込んできたんですか、
引っ越しがうるさい、う
んやばいですね、
引っ越し作業うるさいっつって怒鳴り込んできて、うん、まあ特価でやってたのよ、ちょっと押してたから、
はいはいはい、
8人がかりでこの詰め込みで、うんうん、運び入れ作業してたら、
えでも昼間でしょ、
それが7時ぐらい、
あ夜の、
うんうんこんな時間何やってんだみたいな感じで、って、うんまあ、7時から8時ぐらいの間で怒鳴り込んできて、で最初は一応対応してたんやけど、うん、責任者呼べみたいな、電話かけろみたいな感じになって、その引っ越しの境8人全員横一で並ばされて、
うんうん、おっさんに
マジっすか、
その隅に俺も並ばされて、
監督や監督
あなんかはいみたいな感じで話を聞くようになったんやけど、なんかで奥さんはそんなことはつゆ知らず、はい、その引っ越しの人に飲み物を買いに
行
って
もらう、うん、ああなるほど、
ちょっと飲み物買ってきてって言って、はいはい、帰ってきたら俺らが9人が横一で並んでおじさんになんか怒られるっていう、
だいぶ面白い感じにな
ってます、面白いけど、いやそれ家の前に住んでるの怖くないですか、
いやだからその後もその人が何回も警察呼ぶ騒ぎ
で、う
ん、週に3回警察来たよ揉めて、それはそのアパートの住人同士でやって、うん、でも俺なんかその並ばされてる時めっちゃニヤついてたらしくて、うん、より怒られるっていう何やろこれと思って、ちょっと何このシュールな感じと思った
ら、多分作家は大体ニヤついてるんやろなっていう、
でもなんかちょっとそれを俯瞰してる自分いるもんね、なんかこのイレギュラーな事態を、
何これみたいな、 なんかもう本当、うん、今住んでるとこにここ一生住みたくないなとやっぱ思った。
それはそうですね。
それっきりなんもないですか。
いやだからそれっきりその
警察が来るぐらい
とか最近もなんかまた思えてんけど、ある時を、あ、最近ですか。最近も別に多分その同じアパートの住人の別の人の言うけどさ、
そのアパートの人じゃあ結構あの暴れん坊がいっぱい住んでる、
ね、
住んでる感じなんですね。
でもその人はなんかね、ある時を盛んに見なくなったか、もしかするといなくな
ったかな。
なかなか人口の何割ぐらいおるんですかね。結構 いそうな気が。
いやたまにいる、
ね、
やべえおじさん、
ね、やべえおじさ ん,
やべえ おじさんおばちゃん。
あれもやっぱりでもなんかさ、もうままならない人生でストレスを抱えた人がやっぱ追い詰められてなっていくわけじゃないですか、
うん、まあね。
だから俺はもう野生動物や思って接す。
いや本当にそうやと思う。
だからさっきから俺からしたらもう子供もできたからさ、うん、もう危ないこと一切したくない。
いやそうでしょ、う
ん、どんどんもうなんか自分の身も死ぬのも怖なってきて、うん、
だから俺もあそこで警察に行ったのあんま良くなかったなって思ってたんだね。
だから ライオン来た時、クマとかライオンが出た時に、うんうん、真っ向から対応するのかって話。
そうだね。だから嫁さんが大事やったらむしろ、うん、そこはもう我慢した方が、我慢して
波数立てずに忘れ去ってもらう、う
ん、なあ。でもそこまで人間できてへんかったね。なんか、
うん、いや分かるんよ、うん、
めっちゃ頭きてたからね、うん、でまあ引っ越す
んですよ。なんでお前一人の自分勝
手に。そうなんですよ、
ね、いや分かんねんけど、だからでもそれがクマやったら何も言わへんっていう自分の中の処理の仕方が大事なんかなっていう。
いやでもその考え方大事ね、うん、クマやと思ったんや。
でももう相手してしもたからもう越すほかないと。
だからクマに荷物の匂い覚えられてもたんよ。
だって
また来んのよ。だから
クマよりヤバい人だって撃ち殺すことはできないですからね。どんだけ、
ね、確かに物騒な話になってきたね。確かにね。
まあでも引っ越しますよ。それはもう引っ越すし、ちょうど今年更新やったから。
ああ
。でもさ、家買うって今からやってたら全然時間かかって
なっちゃう。いや、そっからね、今なんですけど、今もすでにだいぶ動いてて、
う
ん、目星も そろそろつけなければ。
これちなみにあれやんね、最寄り駅一緒なんやんな。
最寄り駅一緒。
その兄ちゃんに今後も会うってこと。
いや、会わないでしょ。
反対側にするとかそういうことは考えてるの。
うん、まあ、
その駅挟んで反対とか。
なんかね、いやでも生活エリアはだいぶ変わるから。
あ、
大丈夫。でも
いや大丈夫でしょ。
いつかさ、駅前の南口とか北口とかやったらさ、同じ側におったらどっかでばったり会った時に、うん、あの時に会ってあって。
いや、
そこまで覚えてるから
。多分その人匂い覚えられた
よ。匂いを。
でもその人はその家の前のテリトリーだけ大事なんだよ。
いやでもなんかそんな感じすごいですね。
ここだ。確かに、うん、なんか異様な執着が
執着は
ここにあるんでしょうね。
そのガレージに住む、
そうそうそうそう、
別に妖怪みたいな。
そうなんですよね。不思議な。
30代はびっくりしたな。
でもまあそういう経験を、ね、
いやおじさんやったら、
うん、
あいこ30代はちょっと怖い ね、うん、ね、若いから。
うん、そうなんですよ。力もありそうですね、
うん、
なんか今のご時世でもその何ですか、どんどん人と隔離されても生きていけるじゃないですか、うん、昔と違って、うん、だから凝り固まったそういう妖怪みたいなのが完成するまでが早いかもしれないですよ、
ね、なるほどね。
おじちゃんになって一人の時間が増えてからどんどん頑固なっていくんじゃなく、もう若いうちからその環境も作れるから。
エリートや。やばい、やばい、
やば系エリート、
飛び級みたいな。
いや、ね、すいません、
もうでも全部ストレート合格してたみたいな。
やつの話はいいんですよ。もうやつの話は俺の中でもう解決して、ね、もう引っ越しは済む話
よ、ね、まあ、ね、それは
発端の話で、そういうことがあって、まあ、引っ越しはもう決定したと、
うん、
ただどこに行くんやってなった時に、うん、もう一回賃貸行くのかって調べた時に、うん、やっぱ同じぐらいの間取りで借りたら、うん、やっぱ10万超えてくんですよ。
ああそうか、前のとこが安かったからね。
前のとこは多分彼のせいで安かった、うん、
はいはい。
ある意味恩恵もあったと。
ああ
の熊の、
なるほど、
熊が寝るんで安いってことで、
うん、なるほど、
そうか、恩恵もあったんか。あれを我慢しちゃえ
ば、チャラやな。
そうやね、安くで住めてたと今まで、
うん、
でもまあ引っ越さなあかんし、
まあ、そうな価格設定やったんや。
そうだな。でもそうなるとやっぱ10万超えてきて、うん、10万、俺の中で家賃10万払うのはかなり大きい。
いや中道くんぐらいの
違うんですよ。なんか
その10万、なんか
都内住みはもう麻痺してるだけなんですよ。毎月10万取られてるんですよ、うん、みんな。
まあね、
100万円ですよ10ヶ月で、
うん、すごい。 俺は買わへん派ってさっき言ったよね。
言ったね、
うん、でもその分あの、うん、自由を買う。
かっこいい、かっこいい。ちょっと待って、最後まででも一応聞いてよ。、
うん、
聞いて、
もちろん聞く。
でもまだやっぱ揺らいでる部分あって、
うん、
もう10万払うなら、うん、ローンが払えるわけですよ、住宅ローン、うん、
はいはいはい、
うん、じゃあもうローン にするかと、うん、もう購入して、うん、で購入のメリットとしてやっぱ綺麗なマンションに住めるじゃないですか、
はいはいはい、
地下で、
うん、
で月々の払いはやっぱ賃貸ぐらいで、まあ、住めるよと、
うん、
で多分ローンと賃貸の家賃比べたらやっぱ賃貸の家賃の方が同じグレードで住んだら高いんです
よ、ね、高い高い、
うん、賃貸は若干やっぱ割高な
の、ね、それは高い、うん、
でも購入したら、うん、イレギュラーなお金もすごいかかってくるし、
はいはいはい、
地価が暴落した時とか大損するし、
はいはいはいはい、
で別に得はしてないんですよ何にも、
うん、
何にも得はしなくて、
でも最終的に自分のものにはなるわけよ、
ね、なんか自分のものになった時に
それが負の遺産かもしれない
んです、そう売れるかどうかも分かんないし、
あ
でもまあボロボロになっても死ぬまで自分の家があるっていうのはね心強いかもしれないですけど、
ね、う
ん、
そうね、
なんかそういうことを考えて、うん、どうなんですかねと、
いや本当
マンションを買うってどうなんすかねってことを聞きたい、うん、
そのなんか潰し聞く土地でもなさそうやしね、
なんかね、いや駅的には、
うん、
駅地下に買ったら大体やっぱねマンションは売りやすいらしい、
東京、東京近辺やと、
そうそう、
うん、
いや俺はもうだから買わへん方に、
まあでもね、
買わへん派に一票、じゃあその意見割るとしたら、
うんうんうん、
背中押してるし、押し場が押し場やったけど、
押し場やったけどやめとけと、とりあえず一旦賃貸で、
いやじゃあ今ぐらいの理由やったら全然賃貸でもいいんちゃうかなって、うん、
賃貸でもいいんやけど、
どんどんでしょうよっていう、
なんかねやっぱね、
中西君の家賃払いたくない病がすごいん
ですそうですね、あとやっぱ次引っ越すなら嫁さんもやっぱ綺麗なところとか広いところに住みたいみたいなこと言うわけですよ、
はいはい、
そういうとこを賃貸で借りたらちょっとすごい値段になるわけですよ、
はいはい
はいはい、
それがまあローン組んだらまあ住めるよとか、
うん、
いうのもあってね、これさみんなどうやって決断する
の、いやこれはみんなただただ悩みつつも、
うん、
なんか、ま、周りで実際マイホーム買ったやつに最近聞いた話は、
おうおう、
それがもうヒュッとノリで行ったって、
あ、
何回か見て、うん、なんかもう次ぐらいだからもう気持ちはもう何かを買おう、どれかは買おうと思ってたんやろね、
うんうんうん、
何軒か見てるうちにどっか一個ぴょっと見た時に、ああでもこれでいいか、これ行っちゃうか、じゃあ行っちゃおうぐらいの、でもでかすぎるから
そうなのよ、
アホにならない、
そうなの、
最後の号は出ないでしょうね、
怖いもん、
うん、これがさもうちょい売れてる漫画さんやったらもう一括ちっちゃくてポンって買って、
う
ん、
絶妙に迷うポジションってこと、
いや別に全然買えない、俺だって買うとしたら35年ローンですよ、
うん、
月々十数万円ずつ返していく生活をするっていう、はい
は
い、
うん、
これをさ俺ローン払い終わる70までできんのっていう、
これはね俺最近めちゃ気づいた、
うん、
漫画家なら漫画家じゃないとあんまり刺さらへんかもしれない、この話聞いてもうていいですか、
いや聞かせてください、
今だから連載1個終わったじゃないですか、
うんうん、
でも何かやちっちゃい仕事はなんかやることはあるんですけど、うん、それでもまあこざっくりこの先どうしていこうっていう、
うん、
何してもいいゆえの何しようかなっていう時に強烈なそのこれしたいっていうものがないと、やっぱりそのね連載忙しかった時みたいなエネルギーはもう一回出にくいじゃないですか、ないじゃないですか、ってなった時にやっぱその、 あの1回目の連載始めた時に思ったのはやっぱり連載取るまでがゴールみたいになってたけど、取ってからがゴールやったわっていう最初の気づきがあって、で今ちょっとそこそこそれなりにまあめっちゃ中の下あたりぐらいので
、でもまあ、
手応えがあって、
うん、
それが終わった時に感じたのは、
うん、
そのモチベーションを持ち続けるってことが、
うん、
フリーでやっていく人にとってすごい大事なんやなって思ったんですよ、
う
ん、次のモチベーションが特にないとその次書きたいっていう、
今ってこと、
うん
うん、
でこれを多分この先10年20年フリーでやっていくんやったら、うん、そのモチベーションみたいなのが自分の中にしっかり継続してないとフリーで意欲的にものを書き続けるってすごい難しいじゃないですか、
うんうん、
と思った時に、あこれ すごい一番大変なんてこのモチベーションかみたいな、やる気みたいなものを維持させる続けることなんかなって思った時に、
うん、
その35年ローンっていう政府の、
うん、
もう
政府の
完成された、
はいはい、
あのモチベーション作り、
うん、
あもう迷わなくていいんですよ、買っちゃえば、
は
い、
なるほど、
ね、それを返すために俺は頑張る
よ、そうなんですよ、でも何してもいいっていう人と圧倒的な差はできるんですよ、そこに、うん、
確かに
与えられた、
うん、
あの条件であれそれを返すんやっていうのはずっとこの先35年払い終わるまではそれなくならへんねんから、
確かに
モチベーションが切れようがないじゃないわけです、うん、言ったりせえへん限り、うん、だから、
うん、
それを買う行為としてさああそのモチベーション死ぬまで働き続けるとこの国を支える礎として貢献し続けるというモチベーションを確立するために35年ローンっていう絶妙な年ですよね。35もあれ10年じゃあかんのかと。10年後も労働意欲がなくなれば生産力がこの国から減っていくと、うんうん、金がある人がもう10年働いてもういいやと。
それじゃ困ると。そういうこと
だな。あのローンで35年策略やマイホームが人生の夢。
なるほど。
35年で返しましょう。あそれイコール言いたいことは、
なるほど、
体が動く限界まで、これちょっと言い過ぎかな、うん、体が動く限界まで
働
く過労労働力として、
なるほど、
大いにもうやる気を出してくれと。やる気についてはもう迷わんでいいぞと。
35年ローンってさ、
はい、
何歳ぐらいまでその35年で組めんの？
でもいや俺ギリだ
と思う。あそうか、もう40やからさ、はい、75まで絶対組んでくれへんよね。
そうっすね。
うん、でも
頭金とかまあなんかいろいろ
せいぜい
ボーナス払いとか
しっかり働いて返せるんで65、まあ人によっては70。
そうっすね、う
ん、いやでも俺も35年組めないかもしれない。まあ組めなかったらもう諦めがつくわけですよ。あ貸してくれへんって言ったらもう買えないから賃貸ですよとなるんですけど、
でも今途中で売ればいいからとかそういうやつもあるんじゃないの。
でも途中で売るのもリスク高いからね、絶対損するから。
いやいや、だからあの組んでいいよみたいな。
あで貸してくれる。
そうそうそう、
まあ、でも払えなくなったら取り上げて借金だけ、
そうそうそうそう、
借金だけ残るやつ、
ね、そうそうそうそう。
もう賃貸かな。
漫画家は厳しいんかな、そもそも。で要はだそういうモチベーション作りとしてあれがあるんじゃないかなって俺はちょっと思ってしまったよね。だから最初から選べるのであれば、うん、家を買う必要が絶対ないって言いたいな、要は。
いや、ないよ。
ないって思ってんねん。
ないんすよ、家買う必要、本当に。うん、いやだからね、でもまあ魅力もあるわけです
よ。まあね、うん、
マイホーム、
うん。マイホームというか、やっぱ綺麗やし便利なんですよ、うん、新しいマンション。今、めちゃくちゃ俺マンション見てるんですけど、最近。
なるほど。
あれ知ってる？ディスポーザー。
ディスポーザー。
ディスポーザー。
え、森さん、ディスポーザー。
何ディスポーザーって。
ああ、もう旧世代ですよ、みんな。
どうなの？
あの、今のマンションは、うん、シンクあるじゃないですか、大
分、はいはい。
で、排水口があるじゃないですか。
はいはい、
あそこに機械がついてるんですよ。
あ、
う、あ、ん。あこに生ゴミバンバン捨てていいんですよ。
ええー。
で、ボタン、蓋をしたら、バーンってそこが水さえなってて、生ゴミを粉砕して、もう全部流してくれて。
そんなんあれやって10年ぐらいローン払ってたらもっと欲しい機能ついた家出てくるって。
そりゃそうだけど、その頃にはもう買えないじゃないですか、う
ん、
うちらは。
そうか、買うなら今か今ついてる機能がマックスなのか、手に入る、
でなんだかんだでやっぱ最新築マンション見てると機能はすごいと、まあすごい住みやすそうやし、今住んでるとこと比べてもめちゃめちゃ素敵やなと。
そのめんどくさくない、そもそも。
いやいや、
この全部自分でやるっていう、おおやおったら楽やで。だからもう
トイレトイレ
にあんなったらさ、俺のせいじゃないもんこれ。
それはあん
な俺の家じゃないし、大家に言えばいいっていう。
賃貸はすごい良くて、うん、賃貸の魅力もあるんですよ、
うん、
賃貸って多分すげえいいとこ、そういうの設備がいいとこ借りたら結構なお値段になるやん、
うん、はい、うん、そうやね。
でもそれをなんか修繕積立費とか結局ローン組むと取られるわけですよ、結局マンション買ったら、うんうん、だから払う金は結局トントンやから賃貸でいいやっていう人もたくさんいるわけですよ。
多分 どっちかなんかその自分のものやっていう所有権が心地いいのか、
う
ん、それが重荷に感じるかってい
う。そうね、
自分は後者でもそれがもう煩わしくて仕方がなくて。
いやでも俺もずっとそうやったもん。分かるです
ね、うん、俺もそう。やっぱちょっとだんだん
なんか ね、
そうね、老人になった時の不安は確かに出て
る。このすごいアラフォーにふさわしい話題ですよねこれ、
うん、
あと俺、
うん、
まあ、とにかく
そうや、ね、アラフォーにふさわしいこの家買うみたいな、う
ん、なんかねついてないのよ、
うん、
人生で。
ほう、土地運、なんか賃貸運、
家
運じゃないですか。人生の運が悪い。
ほう、そんなことないと思うけどね。
本当にこれは、うん、うちの奥さんもすごい言うんやけど、
はい、
なんか俺家買った瞬間、
うん、
地震起こるんちゃうか。
もうそれが一番怖い。それが一番怖いっすよ。
これもなんか世界系みたいな話になってくると人に迷惑かけられへんから買わん方がいいんじゃないかな。俺が買った瞬間怒るんじゃない
か。そっち。なんか2日ぐらい前に東京で震度7の誤報があったんです。
あったね、
昨日じゃなかった、
ね、昨日。そうなんや。
でそれを見た時に、
うん、
青くなって、これ俺もし
家やったら
買ってぶっ壊れたら全部もう借金だけ残って住むとこなしかいみたいな。
だってもうそれさ、家買うって決めただけでその青くなりよう
やろ。
いざ乗ったらさ、ちょっと揺れるために
あー
ってもうストレスは賃貸の日じゃないで多分。
うわー、賃貸やっぱ気楽よね。
うん、気楽や、
気楽やな。
まあ本当に、
うん、
全ての解決策はバカみたいに漫画が売れる、
はい、あそりゃそうですよそりゃそうっすよ。
ローンを組まずに家を買える、
一括で買える、
そんな夢
そうか
見つつ生きてく
気づいたら70ですかね、
うん、
はい、あれっつって
買えないかな一括でって言いながら、
うん、いやでも漫画家ってガチでその夢がリアルになってるって周りで見てるから、
あ
なんかちょっとねやっぱ夢見ちゃうんですよ自分も、もしかしてみたいな
の。俺一括で買えても多分賃貸がいいって思いますわ。
あそうなんや、
うん、だって金死ぬほどあるんやったらずっと家賃払い続ければいいだけなんで、どこまでもその責任を負いたくないっていう、その家を
不動産というものに
興味、自分がだ運営するのは別ですよ多分、うん、その完全にビジネスで不動産見ている人は抜きにして住む、うん、自分が住むっていう、
そんな本当に一生家賃払えるぐらいの蓄えがあったらそれでいい、
うん、そうなんですよ、別に買うこと考えんでいいんですよ、うん、気持ちいい家に気分のまま引っ越しを続けたらいいんですよ、それこそ金がいっぱいあるんやったら、
そうね、う
ん、っていうのをそのさっきもちょっと、うん、あのレコーダー回ってない時に話しましたけど、
うんうん、
キャンピングカーを買って車ですら思ったんで、
うん、
その車がこれから先駐車場とかを考えて付きまとうのかっていう、
うんうんうん、
で俺だからキャンピングカーっていうジャブで答え出たんですよ、ね、自分は家は向いてないっていう、
持ち家向いて
はたぶんストレスが、固定資産税の書類が来るだけで多分自分はストレスになるタイプの人間っていう、あなんか俺がやらなあかん書類が、まあ、税理士さんに私はいいし、なんかね誰かに託したらいいんでしょうけど、
まあ、その身軽で言いたい感じは分かりますよね。どっちかというと俺も麻生さんタイプやったからね、ずっとね、だからすごい揺れてるわけですよね。森さんはどうなんですか。
いやでも俺もさっき言ったけど、
はい、
ね、家を出ていかないといけないっていう
なんからしいですね。森さんもどうやら引っ越さなきゃいけない。
でも家賃が高いから、
今いくらなんですか。
だから
めっちゃ家賃言うな。
家は入ります
か。流行りが。
だから職場、職場と自宅込みで20近いわけですよ。
は
い、
お、
もう中道くん
とか3倍、
3倍、
3倍まではいかないけどね。
あ、そうか。
でもまあそんな感じやから、
そうか、
そので今いるところに5年ぐらい住んで、
うん、
今までもそのやっぱアシスタントさんを止めるとか、
はい、
なんかそういう。当社は名目もあって今全然止めてないけど、広い部屋に住まざるを得ないみたいな感じで来て、今まで払った家賃が いくらになるんやろみたいな話になって、家変えてるやんみたいになってくるんやけど、そうなるともったいないなと思うよ。やっぱ人生が決まってない時に家買うこともできないし、でここに来て、まあ、結婚もして、まあ、子供もさすがにそろそろみたいな話になった時に、はい、ようやく現実味が最近出てきたんやけど、もう35年ローンとかもう無理
そうですね、ローン長いのは。
純粋に俺は家をローンで買えるのかみたいな。
頭金とか結構いけんすか。
いや全然よ、
んなこともないです
よ、うん、全然ない。
ほら普通に借りれなさそうですよね。
そうそう、だから
漫画家っていう肩書きで、
そうこの肩書きやし、
チョメジのスタンプとか見せたりするわけですよね、こういうスタンプにもなってるんですと、
いやそんなに何にもならへんでしょ
じゃあでもそんな積み重ねないともう信用してもらえないじゃないですか。
でも今やってる漫画は医療漫画やから、
はい、
若干信用度上がるとは言われた。
あ、いやでもそういうことですよね。
なんかこの漫画の内容にもなんか多少あるらしくって、
うん、
やっぱ医療的なこのちょっと固めのやつやってると
それはじゃあ
イメージが違うみたいな話は聞いたんだけど、
個人的な心象が上がるっていう話なんですか、
ね、どうなんですかね、よく分からんけど。でも
根拠があるわけじゃないですもんね、それでこの人食ってけそうかどうかの、
うん、
根拠が上がるんじゃなく、なんか誠実な人、真面目な人、裏切らへん人
かもしれないっていう、見て審査するのかね、あれね、
うん、
これなんか
細かい項目がいっぱいありそう。
一応なんか銀行の審査に出すために言われた書類が、まあ、3年分の確定申告の写しと、う
ん、はいはい、
あとは自分の作ってる漫画を見せろって言われた。
あ
やっぱりでもそれで何を見んのかなっていう。
そうはね、
まあ、その人が呼んで面白かった
らいい、人間性でしょ、
人間性
なの、多分俺あかんねんって、あの人をバンバン殺したりしてるから、
あーいやー、
そしたらギャンブル志向が強くてとか、アル中の怪我があってとか、そういう社会的合感が、うん、でも多分 そういうの見るんじゃないかね、
何を見てんの、
その漫画家抜きにして、
いやでも多分その漫画のタイトルでググったりして評判とか調べるんじゃん、
あとはなんか
金の方だけかな、
そりゃそうでしょ、金が払えればいいもんだって、
そうか、ちゃんと返すかどうかいらんのかな、
多少作風を見るわけよ、
そうっすかね、
なんかこの先も堅実にやっていけそうな作風だなみたいな、
それ分かるんすか銀行マンに、俺も分かんないのに
でもさ、なんかその流行りに乗っかった一過性的な漫画よりはそういうしっかり取材して書いてる漫画とかの方が年を重ねても、うん、まあ、その才能関係なく書けそう感とかあるんじゃない、はい、い
やか、もっとシンプルに雑誌の売上部数と単行本の部数とそんなだけ見てるかもしれない、
うん、まあまあそれを調べてみたいかもしれない、うん、
結局感情はもう測れないと、
その分からん、もう
だから数値だけ見ると
どうしたらいいんだってこれは
これでもあれな、その動いてんのお金、あの
いやまだお金動いてへんけど、もう
家買うっていう話とかは、
いやめっなんか俺と嫁さんの中では結構買う方向で動いてて、
業者の人と話したりして、
もうめちゃめちゃ見に行ってます
よ、ね、貸してくれそうな雰囲気で手応え、
それは一応銀行の審査に出してみないとわからない
と、あとは言われてる、一応それもでもそのなんか雰囲気としては
なんかね、でも
これはゴブゴブぐらいかもぐらいな、
周りの話を聞いてると、うん、多分3年分仕事をしてたら借りれるよみたいなことを言う人もいるから、
あ、
要はその間連載をしてれば借りれますよみたいなことを言う人もいるから、この3年間は働いてるから、
うん、はいはいはいはい、あでも俺見に行った時そんな言われたかも、
逆に無職期間とかその3年の間にあったりしたらちょっと厳しくなる、
はいはい、うまいこと入り口あたりを交わせばいいよね、
そうみたい
な、るほどね、
いやでももうむしろ借りれるなって思うよね、
あじゃあやっぱ本音は借りたくないんや、賃貸でいいかなっていう感じだ
よ、やっぱ怖いっすよ、すごい大きいことやし、
なるほどね、
だからこの先だから計算するとトントンだわ、もうずっと死ぬまで家賃を払い続けるのと返すのとでかかる金は一緒なんですよ、ただまあこれ自分が年を取った時にまたじゃあ賃貸に住めるのかとか払い続けられるのかみたいなのもあるしね、
でも逆のバクチも一緒やろ、
そうなのよ、
だって俺からしたらギャンブル好きな自分からしたら一点賭けやもん、うん、家買うってあまり効率的ではない、
うんうんうん、
すごいよね家買ってる人って、
すごいと思います、ね、マジで
この世の中でそんないろんな人が、
多分だからやっぱその何でしょう、フリーと勤め人っていうので、うん、多分その安定具合は違う、
全然違う、
見立て将来の見立ては多分違うんやとは思うんですけど、
普通に家賃が高いから家買うっていうパターン、うん、説というか、ね、はい、意見もあるしね、
なんか家も要はちょっと郊外に買えば全然すごい、もう月々多分78万の払いとかで買えるわけで一軒家とか、
うん、
でもまあ多分不便なところにはなるけどね、
うん、
いやー話題が大人な感じだった
大人っていうかもうなんか
これでももうみんなもっと30ぐらいで話してるんですよ
俺ら遅すぎる、
ちょっと遅い、
今更みたいな、ね、まだ帰る気でいい
んだよ、まだそこに
そうだよな、
そうそう、でもターゲットじゃないでしょうしね俺らは、
そうですよね、家買うみたいなのがもう20代とかで買うもんね、買うやつはね、
その子供すら作ってないからね俺は、
やっぱ結婚してもう子供作って家買ってとか多分セットでババーンと全部やるのが、うん、もう男が自分で逃げられへんようにする儀式みたいな部分もあるかもしれないですね、
なるほど、
どうせやったらいっぺんにやろうと、でも腹くぐろうっていう、
うんうんうん、なんかその儀式をさ、あの通過して手に入るもんって何なんですかね、社会的信用みたいなの、
いやさっき言った死ぬまで生きていけるモチベーションかも、
モチベーション持てないのか、
いやそれが逆にその人たちが知らへん、その先がオイラーじゃないですか、
そうか、
この先フリーで10年後の収入も安定せず、
うんうん、
書き続けるっていうモチベーションに模索して迷子なってることにはならないと、迷わない残りの人
生、いやでもさーローンあっても迷う人は迷うんじゃない、
まあおだそれはあれじゃん、周りの価値観に流されて買っちゃった人じゃない、みんなが買ってるもんやから、
こんなはずじゃなかったみたいな
それこそだからみんなが買ってるから買って
ったらいいって思って、はいはいはいはい、会ってしまった人、
そうね、結論はじゃあ結局わからない、
うん、正解はないからもう自分でどっちかバシッと決めればいい、
俺それ一番苦手やから
えでも宿舎買えばいいんじゃん、その人のために35年ローンっていう、あの
そうかそうか、
夢のマイホームっていうキャッチコピーが流行ったんじゃないかね。
もうじゃあ買うか。
お。
まあじゃあ買ったら、あのマンション買った記念会をその新築マンションでやりましょう
よ。マジで。そしてあれやん、あのキャンピングカーどうすんの、やんの。
キャンピングカーもやりましょう。
やる。
うん、
収録。
加藤さんのキャンピングカー収録もやるよ。
森さん大丈夫ですかスケジュール。うん、
もう山は越えた。
じゃあ9頭ぐらいで行きますか、台風の合間に行って
まあでもまた俺8月がコミックスマンスなんで、うん、ちょっと動けないです。
9月入ったら
9月入ってコミックスが終わって9月とかの方がいいかな。
9月もう一個次ね、うん、はいはい、次の次
の次収録、
はい、了解。
普通に世間話これ撮ってるんですよね。
すごい
撮ってるね。そして1時間20分ぐらいこれどうしようかな、まあ、2つに割って5周分
5周もいけるしもう何やったらとりあえず回し続けようや、もう一回切ってみる、
一回切る、
あの
ここで
名目上切っといて、
うんうん、
使う手に流し続けてみる。
OK、 じゃあ俺の、
うん、終わりの締めの言葉、
あじゃあ今回もじゃあ考える締めの言葉、
さっき言ってた俺ナイナイのやつを思い出した。
あ、なんすかちなみに。
わーわー言うとります、お時間です、さようなら。
あーなるほど、
ちょっと気が利いてますね、うん、わーわー言うとります。
いやでも定型文やけどね、
うん、定型文でいいよね。いいんでしょ。
そうやね、うん、
よくない、
うん、定型文でいいや、なんたらまんとかにするよりかはってことやね。
なんたら
まん、
そう、うん、だから変にだから造語を自分らで作るよりかは、酒まんにちなんでなんたらまんとか言うよりかは、
まあいい、うん、バイバイ、
お気に入った方が安全、ね、
安全でしょ、安全
安全安全、
何が安全なんやろ。
まあもう聞いてる人に投げかけるパターンとかね、う
ん、投げかけるパターンな、
まあそれでは好きな1週間を感じくださいとか、
ああなるほど、そうか、素直な気持ちはまた来週もどうしてほしいかっていうんですよ、聞いてほしいしかないか今の忘れて忘れて、
また来週
なんかそう、なんかこう、うん、また次につながるようなこう、とこう語りかけ
をして終わっていくと美しい、
うんうんうん、
また来週も、
また来週も
見てくれるかな、聞いてくれるか、
聞いて
くれるかな、カモさんの顔が浮かんだけど
会おうぜ的な。
でもとりあえず俺生きて会おうぜ来週も生きて会おうぜって終わる。
とりあえず俺今年2年目から俺全部乗るでしょ。
マジか、
乾杯は。
じゃあ来週も生きて会おうぜ。
OKOK
今回はね
今回はね、
はい、ということで今週はこの辺で、
はい、
じゃあせーのでいきますよ、
はい、
せーの、
来週も生きて会おうぜ
マジで中道くんが死んだら更新されへんから
そうですねそういうことか、
そやべえ親父に刺された
やめてください、もう怖いから。